ボンジュー、
高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
こんばんは、ブーちゃんです。
なんか渋いっすねということで相変わらず声がいいっすけどもね。ということで、まあ、アズニャン&ブーちゃんの授業では教えない話始まりました。この番組は、フランス語教師2人がですね、さてブーちゃんどんな感じで語る番組でしょうか。
はい、収録日が6月の9日なので、ロックの日ですね。まあ、岩になったような気持ちで頑張っていきましょう。
そっちのロックね。
あれ、どっちのロック、何のロックだったんですか。
いや、まあ、あのロックの方、いや、岩ね。
ああ、はいはい。
なるほど、まあ、どっちもいいんですけど、はい。まあ、あの、まあ、ラジオの友は真の友といいますかね。あの、問わず語りの、なんかね、アズニャン、ブーちゃんでちょっとやらせてもらって、ね、おりますけれども。
はい。
ちょっとなんか、あの、後ろでこう、もちろん、はははははとかなんかやってくれ、あの、誰もわかんないと思うけど。
笑い屋の方です。
笑い屋。まあ、わからない方は、あの、TBS ポッドラジ、ポッドキャストで、あのね、問わず語りの神田伯山ですかね。
ポッドキャストでも TBS ラジオの番組ですからね、もともとはね。は
い、あの、いや、まあ、ブーちゃんに教えてもらってね、あの、すげえおもろいんですよね。あの、非常に、面白いので、まあ、私たちもですね、こう、日々のこのスタンド FM ね、あの、充実させるためにですね、もういろいろラジオを聞いて研究しておりまして、はい。あの、まあ、何の研究なんだって話なんですけどもね。
はい、
あの、その中で、その、重藤さんっていう笑い屋の人がいて、はっはっはってこう、笑うんですよ。
でも重藤さんって大学院出てる人
なんですね。そうそう、すごい優秀な人なんだよね、確かね。
で、なんか、うん、落語だったっけ、なんかあの研究してるんだよね、確かね。
そうそうそう、なんかその、それの研究分野ではあのっていう感じの、人らしくて、まあ、あの詳しくは、ちょっとこのね、問わず語りの神田伯山、別にスポンサー料もらってるわけじゃないですけどね。まあ、我々の方の、あの、まあ、フランス業界のラジオっていうと、まあね、あの、フランス語講座とか、ね、はい、あの、フランスの地方紹介とかの、そんなばっかりなんですけど、あの、まあ、今日ですね、まあ、33回目、ね、フランス語編ということでですね、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、真面目に我々もフランス語教育の話をしていこうかなと思うんですけども、時期的になんですよ、はい、時期的に。いや、今6月9日でしょ、はい、ロックの日でしょ。
うん、
あの、この時期っていうと我々はあれっすよね、ねぶちゃん。
何？
何言ってるの？あの、仏剣ですね、仏剣。
そう、うん、年に2回あるフランス語の試験の大きなイベントですよね。
うん、そうそう、あのフランス語検定試験、実用フランス語検定試験だっけ？あの、略して仏剣って言ったりするんですけど、ね、
正式な名称で言うと、うん、文部科学省講演実用フランス語技能検定試験ですかね。
ね、あの、まあ、なんかね、あの、この時期ってこの業界が盛り上がっていって、うん、あの、まあ、英検みたいな試験があるんですよ、要は。
あ、本当にそんな感じですよね。
本当ね、うん、あの、英検って皆さん持ってます？あの、お聞きの皆さん。あの、いや、この、ラジオですね、あの、この、我々の、あの、授業で教えない話、まあ、あの、全国30人程度のリスナーに向けて話してるわけなんですけれど、あの、意外と、フランス語、やってない人も聞いてるんですよ、実は。
あんたの奥さんやろ？
いやいや、うちの奥さんもそうだけど、あの、普通のフリーの友達とか、あと、ね、近代出身の、あの、全く関係ない、あの、方向のね、あの、うん、まあ、仲良かった学生くんとかが聞いてくれたりしてて。
あ、そうなんや。
うん。あの、意外とこう、フランス語のラジオなんですけど、あの、フランス語の話はまあしてねえし、うん、あ、まあまあ、あの、全国30人規模ですけど、まあでも、30人規模つってもね、あの、スタエフで聞いてる人の数が30人。だから、つまり、あの、スタエフの、あの、プラットフォームで聞いてる人がそれぐらいだから、うん、まあ、ブラウザとか、ポッドキャストで聞いてる
人、ね。だから、ね、アップルポッドキャストとか、そういうのにも配信してるでしょ？
うん、なんで、まあ、あと5人ぐらいは増えるかと。思ってますけどね。あの、まあ、なんで、フランス語知らない人とかは、あの、英語圏って英検のことを思い出してくれるといいんですけども、うん、でも、英検最後に受けたのって、ブーちゃん、いつ？
2001年か2年ぐらい。
あ、結構じゃあ後半まで受けてんだ。僕ね、もう中3の時受けて、それっきり。
あ、そう、いや、それこそ僕、あの、修士終わったら就職するつもりだったから。う
ん、ああ、なるほど、なるほど。それ、ね、で、まあ、資格としてね。
英検の準1級受けたんかな。
はあ。
だけど、ペーパーの方は、クリアしてたんだけど、
うんうん、
リスニングはね、できないんだよね。
まあ、面接あるもんね、面接とかリスニングとか、ね。
あ、まあ、あの、うんうん、1位でもほら、あの聞き取り問題がさ、
あるあるある、あ
の対面的にできてなくて、うんうん、それ2点か3点差で落ちちゃった。
うわ。
だからペーパーを逆に、まあ、かなりオーバーしてたんだよね。
なるほどね。まあ、バランス良くなきゃいけなくて、うん、まあ、それと似たような感じですわ、そのフランス語検定、筆検定、うん、まあ、5級から、まあ、その、準2級、2級、準1級、1級っていう、まあ、準つくやつがあって、
うん、
まあ、5級から1級までってことなんですけど、あの、まあ、それが、まあ、年2回、やってですね、で、我々大学とかでは、あの、まあ、学生さんとかにですね、筆検受けないよ、みたいな感じで、斡旋してるんだけど、うん、けどさ、めちゃ怖いこと聞くけど、2級持ってる？
2級持ってます。
おお、僕3級持ってます。
いや、意外とさ、持ってる人と持ってない人ばっかり分かれるんだよね、この業界。
あの、これはね、僕らって2級受けた方がいいですよとか、受けましょうよって言うんですけど、当の本人があんまり持ってないっていうパターン多いんだよね。
で、逆に持ってる人ほどあんまりそういうの、なんていうの、なんていうのか、興味がないというかさ、あんまり教育に入れない人が多いよね。
ああ、そうなんだ。あの、あ、でも、まあ、そうかもしれない。あの、まず持ってる人も知らないからね。あの、僕が知ってる中で、あの、普通研1級って人は、僕が知ってる中で2人ぐらいしかいないんだよね。考えてみたら。う
ん、あ、まあ、僕もそんな感じかな。
うん。でさ、まあ、普通研3級って、まあ、大学生の時取ったんだけど、まあ、大体あの、普通研3級っていうのが、あの、中学校のね、中3の英語ぐらいのレベルですよ、大体。
まあ、まあ、わかりやすく言えば、文法であれば、一通り終えたって感じだよね。
そうそうそう、初等文法、初級文法って言われてるものを一通り終えるのに、まあ、あの、多くの大学では2年ぐらいかかるかなって感じなんだけども
、そうですね、
まあ、
う
ん、だからまあ、2年生とか3年生とかが、まあ、あの、受けてみるっていう感じなんだけど、うん、あの、なんかね、あの、最近ちょっと見方が変わってきて、っていうのがさ、あの、フランス語検定って、あの、僕、3級までは、わりかしちょろいかなって、いう感覚だったんですよ。うん、その、現役バリバリの時に、つまり教員になる前はね、現役バリバリの時は、うん、教員になってからさ、なんか自分が教えてる内容とか踏まえると、3級えげつねえなって思うようになってきて。
ああ、俺、まあ、うん、あの、もちろん学生の理解度とかになると3級ってやっぱハードル高いんだけど、
うんうん、うんうん。
俺は逆に準2級が意外と高いと思う。まあ、
だから準2級からガクンって上がるよね。なんかガクンって落ちるのか、
う
ん
う
ん、ごめん、ガクンじゃねえ、ドカンって上がるよね。
いや、俺、あれ？俺、これこの問題これでいいんだよねって思う問題がいくつかあったよ。
あるあるある。まあ、だから普通検ってめちゃくちゃよくできてる試験なんですよ。これ皆さん、あの、本当聞いてもらいたいんですけど、あの、別にこれも普通検からなんかもらってるとかじゃなくて、あの、僕ら純粋に普通検ってめちゃくちゃよくできてる試験だと思ってるんですよ。うん、
いや、あの、まさにだからそれこそ、うんうん、あの、センター試験というか、あの、共通テスト、
うんうん、
そうだけど、やっぱ練ってるよね、試験って。
共通テストもね、まあ、その時期が来たら言いますけど、うん、なんか1月ぐらいになったら共通テストの回作ってもいいかなって思うんだけど、共通テストもめちゃくちゃよくできてる。もう、この2つの試験に関しては、もう本当にもう、兜を脱ぐというか、もう、自信を持って教えるっておかしい、あの、なんかおすすめするって、まあちょっとおかしいんだけどね、別に僕、問題とか作ってないし。うん、だけどね、本当にこう、いろいろなものを網羅していて、で、結構最新の知識を使っていて、それでいて問題は古典的で、いつから勉強してもその対策が可能っていう、本当よくできてるんですよ。だから本当に皆さん、ね、あの、受けてください、真面目に。
うん、まあ、普通研はね、あの、それこそ気軽に受けれますんでね。
あの、5級とかから、うん、あの、市町村単位であると思います。うん、あの、まあ、これ聞いてらっしゃる方がどこにいるかわかんないですけども、うん、あの、例えば僕は青森とか出身ですけど、青森でも別に大学で受けれましたから。
うん。うん、まあ、あの、ほぼ47都道府県どこか1箇所はあるという場合が多いですよね。
大阪がね、でも近畿大学がね、試験会場だったらいいんですけど、近畿大学は試験会場じゃないんですよ、これが。
で、なんかね、聞いたら、本来は関西大学なんだけど、今年は、 ちょっと別の用事なんか入ってるみたいで、大阪大学からなんかやるとか言ってたような気がする。
なるほどね。でね、これあの地方によりけりだと思うんだけども、あの、うん、仙台に僕12年間住んでたんですけど、
はい、
なんかあのこれ府県事務局の方に聞いたんだけど、僕仙台の中での試験監督の、うん、まあ、アルバイトがあるんですよ。試験監督の回数が、うん、まあ、歴代ナンバーワンらしいんですよ。
あなたが？
うん、あの僕すっごい最初初期からあの、うん、府県あの大学院生2004年からあの、まあ、出て行ったのが2015年まで仙台にいたんだけど、
うん、
ほぼ毎回監督やってたんだよね。
あ
で、あの、まあ、東北大がベースになってやってたんで、で、うん、後半とかはもうほぼ解除しきってたんだよね。まあ、つまりその、専任の先生がね、もちろん東北大の、あの、うん、フランス語の先生が仕切るんだけど、その先生より僕が前からいるからさ。
あ要はあの実質的な仕切りになってたってことね。
そう、まあ、バイトリーダーよね。ほらあの店長がルーティンだけどバイトリーダーがずっとそこにいるみたいな感じ
で、まあ、なんかあったら責任は責任は 俺じゃないけどねみたいな感じ。
そうそう、でそうなのよ、責任は僕じゃないんだけども、あの、で人集めとかあの全部やってて、うん、あの東北大で特殊な関係でさ、特殊な感じであの、文学部文学研究科っていうところがあって、そこにフランス、ね、フランス文学科があるわけです、普通文化が、うん、で僕が所属していたのは国際文化研究科っていうところなんだけど、
うん、
そこはそこでフランス語の先生が所属してるのね、
うんうん、
でその同じような研究をやっているところが、まあ、2つの領域に分かれてたんだけど、僕、まあ、どっちともつながりがあるからさ、あの結局その、国際文化の当番と普通文化の当番と、あの、まあ、1回ずつ分かれんのよこれ。
あ、そうなんだ。
そうそう、だから秋が国あの、な春があの普通文化で秋が国際文化みたいな、毎年そのルーチンになるんだけども、
うん、
あの、まあ、結局こう人がいないとどっちにも声かけていくって感じなんだけども、まあ、あの僕の方でその国際文化研究家の方の人を集めてバイトを構成してっていうことを長年やってて、だからさ、国際文化の人ってもあの英語の研究してる人とか、あのアメリカの研究してる人とか、うん、そういう人もなんかわかんないけど普通研のバイトしてたので。
ああ、なるほどね、うん、
そう、もうそれでさ、あの毎回のように一級の当番はお前がやれって言われて、一級の
監督は、まあ、さすがにね、ちょっとフランス語がわかんない人が試験監督するのは良くないかもしれないよね。いや、
でもね、あの一級まで行く人ってさ、もう全てを知ってる人なのよ、もう事情とかで人数持ってないし、うん、あの何も起きないのよ事件は。
あの、はいはい、
むしろその5級とかの方がもう中学生とかからいるのよね。
うん、なるほどね。
そうそう、うん、でおばちゃんとかもなんかよくわかんないでくるし、なんかすごい頑固親父みたいな人がいて、なんか受験票取り出さないとかそういうこともあのもう時効だから言ってもいいと思うけどさ、なんか遅刻してきて受験票出せって言ったのにチラッと見てしまって、もう出してくださいって言ったのに、なんかもう見てたからいいだろうとか、なんか怒鳴ってくる人が言ってた。まあ、だからこっちの方がむしろベテランが行くべきなのよ、どっちかっていうと。でもなんかわからんけど、一級の人たちがよくできる人たちだから一級お前行けみたいなムードがあって、で一級の試験すっごい長いのね。
ああ、長いですね、うん、僕はもう一回受けたかな、
うん、
試験は、うん、一級は落ちたけどね、
で、
うん、
いや、やることないのよ。
まあ、ね、うん、
ごめんなさい、なんかまさかの監督側の話をするとはちょっと皆さんも思ってたかったと思いますけど、そう、問題の話しようかな。一級って、
うん、筆記と書き取りで160分、
もうちょっと時間覚えてないけど、筆記書き取
りさらに聞き取りがあるのか、
聞き取り、うん、
だからかなり時間、3時間ぐらいかかるのか。
でやることないから解くのよ問題を、
うん、あの、わかんねえ。
まあ、わかんねえもあるし、でもさ、もう毎年やってるからさ、あのなんか出題傾向分かってくるんだよね。
あの、いや、でもそう、普通研って、うん、その5級とか4級とかもそうだけど、うん、ある程度こういうことを聞くっていうのがもうパターン化されてるところがある
んですよね。そうそうそう、でしょ、そうで、なんかもう分かってきてさ、で受けよっかなっていう気もちょっとしてくるんだけど、 なんかあのもうここまでバイトしちゃったらさ、監督やっちゃったらさ、絶対知ってるやつ監督に出てくるじゃん、
うん、
でそこで落ちようものならすげえ恥ずかしいしっていう、いや
その脅威になったらさなんか受けるのもさためらうんだよね。
ちょっとねそういうしょうもないプライドとかが邪魔
して、だから逆に言えばなんか、まあ、2級まで取っといてよかったなとかね、そんな感じだよね。
だからそうなんだよ、うん、だからそれこそがあの我々の教会の中でこうあまりこうあの普通権持ってる人はいないっていう真の理由みたいなところで、あの僕ら関わり
実は3級は持ってるけど言えないというかね、そういう人もいるかもしれませんよね。
まあまあ僕その代わりそのあのダルフっていうまあそのフランスの方の試験のやつは持ってるから、うん、まあまああのそれぐらいのやつは持ってるようなんていう風に逃げ続けてきたんだけどさ。
あ、同じです。私も同じです
。似たような戦略をみんな使うんだよね。いや、本当ね、これまあちょっとまあ問題の話しましょうかね。あのまあ例えば、
うん、
いや僕が
ちょっとね、今、まあホームページをちょっと見てるんですけども。はいはい、まあ、さっきちょっと話あったけど5級っていうのがまあ大体第二外国語で言うと1年間の、
そうそうそう、
まあ、あの週1回であれば1年間ぐらいの内容ですよね。
まあまあ中1の問題って思ってください、英語で言うところのね、
うん、で、うん、4級とかになるとまああの週1回で2年間だから、ちょっとやっぱりあの全部じゃないんですよね、うんうん、ただまあ週2回の授業だったら1年間分ぐらいになるんで、
そうね、うん、
まあ要はあのね、現在形とかをしっかりやっておけば4級は受かるという感じかな。
まあまあこれもまあ中2レベルってことよね、うん、
で3級になるとそこでぐんと難しくなるのがいわゆる時制とかがドーンと増えてくるんですよね。
そうで、あの書かなきゃいけないんだよね、
う
ん、3級になると
、自分で、そうそうそう、
選択じゃなくて、
でだから文法もその結局ほぼ全部という形になりますんで、
うん、
まあ、かなりハードルが上がりますよね。条件法、接続法もこう入ってきますん
で、ね、うん、で順に2級ってなってくると高校レベル、まあ、高校英語レベルになってきて、2級が大体センター試験ぐらいの感じかなってイメージしてくれるといいかな、
うん、だから順2級になるとそこはやっぱぐーんと
上がるんだよ、ね、
レベルが上がるのと、うん、でこれは決して普通系の方は言ってないんですけど、うん、3級まではだいたい基準合格点が60点で問題作ってますね、
うん、まあ、年によるけど60点で合格できるときとか、うん、65点じゃなきゃダメなときとかあるけど、うん、だいたい7割ってことないよね。
それぐらいでこう作ってますよね、
うんうんうんうん、
ただ準2級かになると、うん、確か、うん、なんか何パーセントの人しか受からないみたいな感じになってるんじゃなかったっけ、うん、
で、まあまあ、とりあえずですね、皆さん、フランス語をやってみようかなっていう人が、うん、目標としやすいっていう感じ。だから、とりあえず今年は5級を、合格するような目標でやっていこうかなっていうと、やりやすいでしょ、目標として。
だから、なんていうのかな、自分で辞書買って、参考書買って、うん、なんか、まあ、問題集みたいなの買って、自分でこう勉強できるで自分で勉強することだけで、まあ、5級とか受かるんで、
そうそう、うん、5級に関しては
会話とかがないから、
うん、
逆にやりやすいですよね、最初のとっつきやすさとして、そのね、
うん、それで僕とブーちゃん実はまあ、僕も去年までフランス語検定の講座持ってたんですよ、うん、近畿大学で、まあ、それをブーちゃんにバトンタッチする形になったんですけども、まあ、二人とも一応、普通研の指導っていうのは、まあ、下の方の級だけどやってたんだけど、まあ、参考書とか、問題集とかは、何がいいかって話になってくるんだけど、うん、まあ、これも別にお金もらってるわけじゃないですけど、うん、僕はやっぱ駿河台出版社の、問題集、次が三集社の問題集かなって思います。
うん、
スピード合格だったっけ？三集社の。この2つ、
まあ、うん、そうね、
あと朝日出版、まあ、あと朝日出版社のさ、うん、単語帳、
あ、それは知らない俺、
いや、でも朝日出版社の単語帳はさ、普通研公式で、で3級までの、いわゆるその3級までフランス語検定で使われる全単語が入ってるって言われてる、
うん、まあそれを潰していけば
そうそうそうそう、
あのかなり合格に近づくということですね。
うんうん、僕の中の定番は、もうとにかくその、まあ、前も言ったけど、まああの一人で勉強するなら、あの駿河台の新竜見えるかって、それから駿河台 の, その、うん、問題集買って、あの普通研の。で、あとはその、なんだっけ、あの普通研公式の朝日から出てる、うん、あのやつを単語帳変えと、もうそれだけでもまず十分じゃないかと、プラスしてまあその過去問かな、あの普通研から出てる過去問かなと、うん、で辞典が参集者、他なんかブーちゃんあのベラベラって言っちゃったけど、なんかおすすめのものとか、あとこういう勉強法があるとかあります？
までは過去問とかそのなんていうのかな、問題集、
うん、
もうひたすらやる。
だから、あの、あそこで出てるやつね。うん。アペフで、うん、アペフってごめん、普通研で出してるやつ、アペフって言うんですけど、普通研で出してる、あの、問題集だよね。あの、何級に応じて、級に応じて問題集あるもんね、過去問の。
まあ、うん、それとかさっきの駿河台の、あの、うん、あの参考書あるじゃないですか。
うん、うん。
もう、ああいうのをとりあえずしらみつぶし、しらみつぶしというか、まあ、もう一つずつ潰していく。
うん、うん。
単語、単語レベルで。
あれ、ああいうのってさ、そうそう、ああいうのってだってあのまず文法説明とか載ってるじゃん。だから総合的なんだよね、普通研の結局さ、その問題っていうのが、
うん、ただまあやっぱり文法の参考書は一冊あった方がいいと思いますけども、うんうん、
あの意外とでもね4級あの5級は大丈夫だと思うんだけど、4級ぐらいになってくるとポイントがさ、聞き取り、
はい、
この対策はやろうと、あの落ちるとしたら聞き取りだと思います、あの5級4級は。
あの、うん、やっぱりなかなか触れてない人もいますんでね、うん、音にね、
うんうん、で CD とかついてきてもさ、その CD の, その再生のあれがないとか、まあ、言うわけじゃないですか、やっぱ皆さん、
まあ、最近はなんかアップロードされてますけどね、うん、でもそれでもなんか聞かないという人もちょっといるんでね、うんうん、やっぱり音には慣れてほしいなという気持ちはありますね、うん、
早めに問題を、うん、のパターンをクリアして、まあそのうん、監視とかさ、あとなんか何絵を見てやるやつとかを早めにクリアして、なるべく早い段階で聞き取りの方に行くのが僕は合格のコツかなと思いますね。
音に慣れるってことですね、
うん、で5級4級の場合は、うん、あのまあ文法の範囲は違うんですけれども、基本的に選択なんですよ、うん、あの主語に応じて選ぶっていうことなんで、うん、そんなにね、あの当てに行くと難しくはないんですよ。だからその聞き取りが重要になってくる。3級は書くんで、まず3級合格目指して、3級合格できたら僕留学行ってもいいと思います。
でしょうね、
うん、
というか逆に3級持ってない人がちょっと留学するっていうのはもったいないなって感じです
ね。そうね、あの3級レベルをクリアしてから留学した方が見えるものが多くなると思うな。
要はやっぱり限られた時間をうまく利用できるということですよね、向こうの生活とかね、うん、いろんなものがね、
うんうんうん、そうそう、まあ僕らはあのフランス行った時、まあ、僕は3級合格ぐらいの時点で行ったけど、でも学部生で2級持ってきてる人ってザラにいたけどね、あのもう20年ぐらい前で恐縮だけどさ、うん、
ね、うん、まあ、僕は大学4年でパリ、あ、あのフランス留学してる時に、
うん、
それこそ帰国前に2級取ったんですよ、
うんうん、
だからまあちっちっ気味なんですけど、
うんうん、
でも卒業、あのいわゆる普通文化というか、まあ、うん、あの専攻の学生でも4年間やって2級持ってる人ってあんまりいなかったんですよね。
うん、でもさ、
あの今留学する人とか、かなりなんかそのフランス語にものすごく興味がある人っていうのはまあ取ってたけど、うんうん、あとはやっぱ取れなかったですね。で12級がなかったんで当時は。
なるほどね、うん、2級ってなると
国も難しくなる。だから3級でもう止まっちゃう、諦めてしまうっていうのもあったりとかしたんでね、うん、
でさ、あの今ね、あの普通研のモチベーションの一つにやっぱみんな英語やるのが当たり前になってきてるから、あの第二外国語の検定級を持っておくと、その就活の時アピールできるっていうような、まあ理由、まあこれ僕また否定しないんだけども、うん、あのでもやっぱりさ、書く時にさ、あのこう準2級ぐらい書く方がかっこいいと思うんだよね。
ただかなり準2は難しいね、
うんうん、でもねやっぱりさ、こう、準2まで行くとさ、この人本当にできるのかなっていうような疑いがなくなるじゃない。準2ぐらいまで行くと、うん、この人結構やったんだなっていうのってやっぱり採用側も分かると思うんだよね。その3級っていう数字って、まあなんていうか、こう努力すれば ね、
真面目にこの人はフランス語勉強したんだなっていうことは分かるという、うん、
そこからさ一つこうギア上げるってなってくると、うん、順にっていうのは僕はやっぱりね、うん、あの大学生はここぐらい自分がね3級までで申し訳ないけどあの基準として持ってるのはあのまあでも順には受けたら受かるしさ別にあので
順意外と落ちるかもしれませんよって返す
はい、そうっすあのまあでもまあ順人ぐらい持ってるっていうところはまあ欲を言うと2級だけどでも順に持ってるぐらいまで行くとあのね一つ大学の時に何かやったんだぞっていう、うんまあね、
そうですね、うん、2階の学生だったらまあもちろんあのフランス語に割ける時間って限られてますから、うん、た時にまあ2級はさすがにちょっとなかなか時間取れないかもしれないけども、うん、でも準2級はねあのちょっと頑張ればですねあのいける人いるとかいるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
いけるともその文法レベルとしては3級よとそこまでねあの大きくは変わらないですよ出題傾向とか変わってくるだけで、
うんうん、ただちょっとあの文法で少しあまり大きくこうトピックになっていない文法事項が出てきたりとかしますよね。
うん。あのなんか語彙とかも、
ね。関係代名詞だったら、うん、ルッケルとかラッケルとかね。
あはいはいはい。
うん、ウラッケルとかね、うん、そういうそれからねルミアンとかラミエンヌとかね、うん、
はいはいはい、
はい、そういうのとかがまあちょっとあんまり文法的にそんなに大きくピックアップされないようなものが結構出たりとかするのが12級かなと思ってますけどね、
はい、なので全国30人規模のリスナーの皆さんあのフランス語やってないなら、ぜひあの5級っていうところからフランス語検定ですね、うん、あの、春秋2回の、ちょっと受けてみようかなっていうような感じでですね、それを目標にやっていってもらってそしてあのまあフランス行ってみたいなっていうね、住んでみたいなっていう人は3級レベル。うん、で、うん、ぜひ大学生は、4年間のうちに準2級クリアっていうところを目標にしてもらいたいなというふうに思います。
ね、まあ僕は2級までしか持ってないから、準1とかそういうのはさすがに言えませんけど、うん。
僕は3級までしか持ってないですけどね。でも準2ぐらい目標にしてもらいたいな。
一応、教員やってるからね。
いや、もうじゃなきゃダルフ声援受けろよ、てめえらって話ですよ。まあ、声援はきついわ。あの、ダルフ米安ぐらいはじゃあ来いよっていう、もう全く未知の世界の話をしますけどね。
まあ、そう、それこそ受験料もデルフとかダルフよりも抑え気味になってますし、
うんうん、
ね。あのそれぞれの都道府県でやってる可能性が高いんで交通費とかもそこまでかからなくて受けられるんでやっぱりハードルは低いんでねぜひ月にはちょっとこうしっかり目を向けて回って、はい、あの目標としてモチベーションの一つにしてもらえたら嬉しいなというのがおっさん教員の願望
です、ね、はい はい、で僕らのそのリスナー、全国30人規模のリスナーの中にはひょっとしたら、6月16日の日曜日にフランス語検定受ける人がいるかもしれません。あの、父の日でございますけどね。あの僕は父の日を決め込みますけれども、あの、モチベーション高い皆様は6月16日に試験受けるかもしれない。この人たちはもうひたすら僕が送る言葉は、ボンシャンス。
頑張って。
ということですね。ということで、ブーちゃん本日もありがとうございました。
お疲れさんでした。
ということで、皆さんも、アビアント、そして、ボンシャンス。A bientôt.
A bientôt.